こんばんは。
はい、こんばんは。
ちょうど3人いてるんですけど、
はい、
河合さんには今日もあの陪審員としてとりあえずいていただいて
一人やと裁判官ですよ、もう
陪審員としていただいて、はい、で僕がまあ原告側で、
はい、
小越君被告なんですけど、
ね、小越君が訴えられ
る
の、
訴えられてるみたいですね、
は
い、
完全に。
心当たりは、
え、
心当たりはある？
心当たりないですね。
ない。じゃあもう濡れ衣かもな。
無罪ということ。まあ、僕インターネットで買い物するのがすごく苦手でね、
はい、
まあ、正直苦手が4割6割が邪魔くさいっていうのがありまして、うん、で小越君によくお願いをするんですけど、
はい、
ああしょうもないもんからね、あったらええわぐらいのもんから、これは絶対必要とか、はい、変えたらこうといてぐらいのもんとか、いろんな、まあ、こっちの要望があるわけですよ。
はいはいはい。
で、この間ちょっと工事新たに始めることになって、近隣挨拶ってあるじゃないですか。
はい。
ご近所に何月何日より、まあ、いつまで工事します、ご迷惑をおかけしますと。
工務店のタオルもらえたりするやつやな。
そうそう、そしてその工務店のタオルを、
はい、
いやらしい話、ホームセンターで買うとすごく高いんですよ、無駄に。
はいはい。
ほいで、近隣挨拶行ってもいらっしゃらない家も多々あるんですよ、
はい、
でイメージでご近隣の数はだいたい想定してるんですけど、例えば20個買うて、20個もいりませんけど、
はい、
10個買いましょう、10個買うて行ったら、その工事の家に隣接 してる家がどう考えても2軒しかないとか、
はいはい、
まあ、それでロスになると。で、保管中にタオル汚れていったり黄ばんだりしたら当然使えないので、
はい、
で大体の数を読んで10個やなってことで、うん、で小越さんにお願いしたんですよ、
はい、
で何月何日私は挨拶に行くから、まあそれまでにって、で途中、まあ、投げっぱなしもなんなんで、
はい、
お願いしてから2日か3日経った時に、あれ発注できてるって聞いたら、まあ、できてますということや
って、はい、ちゃんと仕事してるや
ん。んで、いよいよあと2日ぐらいで、あと2日ぐらい僕がご挨拶に行く、
はい、
2日ぐらいで物が僕のところに届いたんですよ、タオルがね。
よかったよ、
よかった、
何も悪いことない。
開けたらタオル1個入ってたんですよ。
有罪。
とりあえず聞いてください、タオルが1個入ってるんですよ。
ギルティーでした。
1個入ってたん
で、ま、待ってください、反論もありますんで。
あ、オッケーオッケー。
これ最初の弁論なんで、
タオルが1個入ってたんですよ。
はいはい。
ほんであれ、これサンプルが届いたんかとか最初思ったんです
けど。ありますよね、1個だけとりあえずどうぞみたいなね。
で、私はそのうちの塗装屋の名前を印刷することもなく、
はい、
ただ普通の白いタオルに、
スタオルね、
はい、はい、に何ちゅうの、ご贈答用みたいな粗品的な
のし、
はい、がついてるもの、ワンセットで、それが一揃えで出てるものを10個買うてくれってお願いしたんですよ、
はいはい、
であと2日なんですよ、
はい、
で1個届いたんですよ、体操に開けたら1個入ってて、
はい、
これどういうことやろうって思ったんですよ。
そこまでが原告側の主張ね。
はい、ことの走りはこれです。
で、これはもう有罪なんじゃないかと、もう
この時点で発生してるんじゃないかな。
なるほど。じゃあ被告側の主張聞きます、
はい、注文するときにですね、
はい、
まあ、あるじゃないですか、URL 送られてきてて、はいはいはい、この商品ですって言って、はい、ポチッとしたら、その商品の画面が出るわけですね、
はいはい、
で、まあ、購入するみたいなボタンが下の方にあって、はい、購入するを押すじゃないですか、
はい、
で、住所を、まあ、僕のアカウントでログインするんで、届け先の住所が僕の住所になって、
書き直さなあかんな、うん、
で、住所変更するを押して、はいはい、新平さんから丁寧に、住所、これです、郵便番号と住所。
はいはい、
建物名と部屋番号まで書いてあって、はい、それをきっちり書きまして、で購入するをポチッと押したの、
はい、
おっしゃと、うん、したら数量が1個のままだったんですよ。
有罪。有罪よね。
住所をね、やっぱ書き換えるところが山場じゃないですか、うん、住所書き換えたぞーと思って、
お前よくそれで反論しようと思ったな。
いや、いるでしょ反論は。
いや、いいですか。
はい、
そもそもそこで一番注意せなあかんのは住所ではなくて個数やと思うんですよ。
まあ、商品か。仮にタオルが10個小沢君のところに届いたとて、
はい、
持ってきたら済む話やと。
はい。はい、位置ではもう、だから僕は人としてお使い頼まれたときに違う商品を買わない。
はい。
そして正しい数字を買う。
はい。
に全力を注ぐべきやと思うんですよ。
はい。
これどうですか？
それでポチッとした後に、はい、メールで
来るよね、確認のメールが、
はい、ご購入ありがとうございました、はいはい、バーってスクロールしていたら、はい、タオル1個ってなってるんですよ。
ああ気づいたよ、よかったよ、
はい、うん、そこで気づいて、うん、あ、これタオル1個送料800円ぐらいで俺注文してるなってなってとん、これ逆にお店側が言ってくれと、
はい、え、
タオル1個だけ買うんですかぐらいのメールを欲しいなって思ったんですよ、
はいはい、
タオル1個だけ買うんですか、
めちゃめちゃ気に入ってるかもしれない、
はい、いや、でも、でもまあ、1個買ってる事実はあるんで、はい、あ、これはやばいと思って、買い直したんですよ。もう一回ログインして、
はい、
今度は数量をきっちり、もう数量のとこすごい見て、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、10って、きっちり10にして、うん、購入確定って押したら、うん、今度は住所変更するの忘れちゃったんですよ。で、僕ん家に10個届いたんですよ。
届いてるんやな。
はい。で、僕ん家に10個届いてたから、
じゃあいいや。
これを次会う時に渡せばいいかなって、ちょっと思っちゃって、その日付のことを忘れてたんですよね。この日までにいるっていう。
はいはい、
で、彼が言う次の日は、今日なんですよ。
そうなんです。
はいはい、
今日渡せると思ってたんです。
はいはい、
で、僕が必要やったのは、おとついなんです。で、その間、全く、小小屋さんから連絡ないんですよ。
だから次渡せるもんな。
そうなんですよ。
うん、
で、僕が、その商品1届いたときに、
はい、
その前に、彼に、多分ラジオの時ですけど、タオルちゃんと注文できたって僕聞いてるんですよ、
はいはいはい、
できましたって言ってるんですよ、
はい、
ってことは今の話聞いてたらもうすでにトラブってるはずなんですよ、
その時点では。
はい、
そうですね。
で、その時にいや問題なく10個はいもう大丈夫ですって言ったんですよ、
はい、
でいくらしましたかって聞いて、こんだけですって、はい、ありがとうごめんねって言って、もうお払い、お金も払ってるんですよ、はい、その時に彼はもう殺人を犯しとる。
ちょっと待って、ね、けどそれはそうとして、はい、1個の送料はどうしたの？ 1 個はどうしたの？
1 個の送料と1個の代金は、まあ、僕のミスなんで、それはもう大丈夫です。
もうその時点で連絡したらええやんか、そこに、
はい。はい、ほんまにそう思うんです。
それはもう僕のミスなんで。
違うよ、その時点であれ1個じゃなくて10個なんですって連絡したら対応してくれるよ。
あ、店側にですか？
そうそうそうそう。で、もう一回注文し直すんで一旦キャンセルしてくださいって言ってやってくれるよ。
ああ、そうなんですか？
うん。
僕もうそんな融通聞かないと思ってます。
君が一番融通聞いてないのよ。
あ、そうなんです
か？全体的に。
ああ。
もう注文してすぐにメールしとくね。
ああ、なるほど。
注文番号何番、間違いですって。
発送する前に。
そうそうそう、準備もする前に。
あ、で、まあ、その1個届いた時に、小林君に、10個やけど、1来たでっていう。
あ、まあ、だからその事前に分かったわけやん、君かって。
そうやん。
事前に1個やって分かった時点で確認したわけでしょ。
ほんで、うん、僕はだからその先週ぐらいに10個頼んだかって言ったら、はいって言うてたから、うん、それが頭にあるから、うん、1になってるよっていう。
うん、
ってことは、相手さんにのミスやろうから、問い合わせてって聞いたの、
はいはい。
ほんで、間に合えへん言われたらどうしようって思ってたんやけど、
はい、
まあ相手のミスやから、
うん、
お店側の。
まあまあ間に合うわな。う
ん、まあ、なんとかしてくれるんちゃうか思って、うん、
最悪やから言ったらな、
はい、で、うん、LINE をしたんですよ、小小屋さんに、
うん、
LINE 返ってこないんですよ。で、僕もせいてますから、もしほんまに手に入れんかったらどっかでなんとかせなあかんから、はい、で電話したんですよ。あー、どうもどうもって出てきて、で今のくだりその時言うんですよ、
うん、
最初に1工程
ミスって、
ミスってその後10工程今僕の横にあります
いやけどそれ間に合うんやろ。まだ
その時点では間に合うんですけれども、僕が言ったのは、その一番最初のトラブった時に、
うん、
なんで言うてくれへんのと。
ほうれん草やと。
うん。んでよ。んで、もう、宅急便ではもう、さすがにちょっと具合悪い、間に合わへんかもしれへんってなった時に、うん、彼わざわざうちの家まで届けてくれたんですよ。でも僕から言えば、
うん、
もっと早う連絡してくれて、多分早うに家にもっと早うにおったんですよ、タオル10個は。僕が電話する3日か4日前にはもうおったんですよ。
多分先に届いてました、10個の方が。
はい、だから、それ連絡さえいただけてたら、宅急便でうち送ってって、当然送料僕持ちでいいよって当たり前の話って、わざわざ来る必要ないよって言うてるんですけど、
はい、
いや持っていきます。そんな無責任なことはあるから、空気でごっつい持ってくるって言うて、
はい、
僕が結局彼の一応有罪にしたいっていうところは、その商品云々以前に、
うん、
その連絡のできない体質、
そうや、ね、
報告のできない体質をぜひ有罪にしていただけ、うん、というのもそこをちゃんと悪いっていうことを教えないと、
うん、
彼このままずっとこの調子でやって
もう、いくつ
38人
これはなかなかやな。
彼は今たまたまこういう仕事についてこういう状態ですけど、何かの間違いで外務大臣とかなった時に、
うん、
先月どうもミサイルをたくさん撃たれていた
今更になりますが、
はい、このやつ外務大臣になれるか
いやそうなったらもしなったら
ならんよ
確かに
医者とかね
えもう無理よもう
川井さんあのお母さん深刻な状態が去年続いておりまして、うん半年前にお亡くなりになりました。
早言えや。
ってなるじゃないです
か。早言えや。
このままの体質で喜ばれる職業とかないんですよ。だからここをちゃんとしてあげないと。ないよ。
人間としてダメよ。
確かに。
うん、
ダメやと私は思います。
はい、ほうれん草。
ほうれん草、
うん。
これに対して何か反論が。
なるべく減刑していただきたいなっていうだけで、もう弁解の余地が。
いや、だからその、徐々酌量の余地があれば。
は
い、
ああ、徐々酌量、
うんうん。
あ、そらしゃあないわっていうのがあれば。
そうですね。
こう、例えば子供が熱出してて、はいはい、病院にずっと付き添いっぱなしで、はい、そのタオルのこと頭にあったんやけれども、その時はもうそれに必死やったから、ちょっとだけ忘れてた、うん。それで連絡ができなかったとかね。そういう事情もあるやん、人によっては。
確かに。
うん。何してた？
まあ、普通に日常を送りつつ、まあ、子供とキャッキャー言いつつ。
連絡をしないといけないなというのは、最初の時点でもうすぐあった。
いや、まあ、その10個買い直したんで、うん、次会った時に。
で、君んち届いた時点で、
はい、
言っとかだな、みたいな。ハートはあった。
でまあ、次会った時に渡せばいいかなって。
お前、有罪です
完全に有罪だと思いますわ。
いや、本当に僕の良くない体質。
ただ、徐々酌量の余地としては、
はい、
北山さんが自分でせいやって話がスタート地点にあるから。そうそうそうそう。
ほんまにそうなの。だから私も言い切られんの。
はい。だから、そこのショッピングサイト、
はい、
ね、
うん。
ショッピングサイトの ID とパスワードは北山さんで取ろう。はい
ああ、なるほど。逆にアカウントも作っておいて。
作っとこう。それを借りて注文しよう。
なるほど。
うん。まあまあ、そういうことか。
そう。
そうですね。
ただ、でも、それをしたとて、うん、個数の間違いはどうしようもない。
僕多分、それやってたら、新平さんのところに2日前に1個だけ届いてます。
ああ、そういうことやな。
はい。
いや、きっと。最初の住所変更がないから10個頼めてるやんか。
ああ、そうか。
うん。住所変更があったせいで1個なったやろ？
いや、こいつはやりよる。
個数間違い僕でもするかもしれないですね。
とんでもないミスしはるよ。
僕、今年に入ってから、
はい、
新幹線で大阪と東京往復を、まあ、月に1回やってるんですけど、うんうん、2、3回席間違えてるんですよね。
ここ私の席ですけど、みたいな。
1個前とか、1個後ろが
めっちゃ。微妙に間違えんなよ。
めちゃめちゃもう弁当広げてる時に、うん、なんか、おばさんみたいな人が横でチラチラ来て。
うん
ここ私の席だと思うんですけどって言われて確認したら一個後ろだったり、
うん、はいはい、それはどうすんの自分が動くのも
その時は新大阪まで
私が食べてるでしょうがっていうの
ビンタその時は目的地も一緒なんで、
うん、
じゃあ私後ろ座りますって言ってくれて
ええ人やってんな、
はい、そうやんか、
うん、
なんかね今年ちょっとミス多いんですよ、ね、
どっち
集中力がちょっと欠けてるのかもしれない、
ね、僕の仕事の車も左前輪溝に落としましたからね。よく考えたら。
綺麗に溝に。そう
やな、言うてたな。
スポット。
ろくなことがない。
そうですね。
まだ役でもないのに。
そうですね。注力の欠乏がもうすごい
です、ね。なんか行くべきですかね、なんか修行かな。
いや、おじば行ったんやろ。
おじば、そうか。
おじば行ってないやろ、だって。
そうですね、おじば帰ってないですね。
そうやろ。おじばでしょ、まず。
おじばやで。
おじば不足か。
うん。
おじば不足
か。おじば不足。
OGB が足りんやろ。OGB が。
OGB が。
欠乏症やわ。
まあ、けど、新幹線の席は集中力の問題ちゃうもんね。
まあ僕はね、すべてにおいてそっち不安なんですよ。例えばもう新幹線に乗るとこから不安なんですよ。
はいはい。
切符買うとこから。
うん、間違えるんじゃないかってことですか。
発注の仕方がわからないんです。発注の、注文の仕方
が。買い方がってことですか。
はい。
行っちゃええやつって言ったらいいね。
でも
どこ俺、国後の方まで
行違う、行きたいとこ言うて行っちゃえと、ええ席でって言ったらね。
ほんで、なんかの、その、駅のホームもようわからんのです。僕、うん、梅田駅ぐらいしかわかんないです。
はい。
6番線が神戸線ぐらいですよ。ちゃいましたっけ
?8番です。
7、8番です。
俺、逆立ちして6見てたんかな。
宝塚行っちゃいます。
京都のあれみたいに。
そういうこと
?6 は宝塚行っちゃいます。
まあ、だからその辺がギリなんです。
はい、
で、その、まあ、恥ずかしい話、特急とか急行とか、
はい、
通勤なんちゃらとか、うん、もうよく意味がわからないです。
まあ、しょっちゅう変わるからね、あれは、止まる駅が。
あ、いや、それはなんとなくわかるん
ですけど。いや、けど、こう、横にこう、線が入ってて、はい、駅が書いてあって、はい、ポツポツがついてるやつで、どこ止まるかはわかるやん。
で、それも、日頃乗れへんすぎるから、ほんまかって思う
んです。ほんまや。なんで嘘書く必要あんねん。
ほんまかっていう、なんか、ルールってわりかし、頻繁に変わるじゃないですか、いろいろ。
いや、変わんねん、実際変わる。俺がもっと惑うとき
は。もう分からへんし、改札はさすがになんかピタッとするやつは、はい、できるようになりましたけど、うん、本当に分からないんですよ。確かに。だから、新幹線って口で買うの？機械で買う？
口でも買えます。
でも買えますね。
口でも買えるもんはまだなんとなくいけそう。はいはい、ただ、買うだけ買うて次どこ行ってか分からないですもん。
改札行ったらいいです。
どこの改札行ってもええ。
だから売ってるとこ隣にあります、大概。売ってるとこからはるか遠くにあることはなかなかないです。
だから実は僕その、ワクチンの接種とかもすごい不安で行ってますよ、はい、ここで追ってんのかな、
はいはい、
パッと開けて知らん会社の会議室でどうしようとか。
いやそれはほんまに俺もそうやった。
そうやろ、
俺一番の組やってん、
はい、
ほんでその接種会場が知らん会社の会議室やねん。
そうやろ、なんかそんなやろ。
だから普段は会議室ってことですか。
会議室がなんか別棟みたいなところなんかの会社の、
うん
うん、ほんでなんか、受付みたいなやつもおるけど、はい、あれがただのガードマンなんかどうかもわからへんみたいな、不安やった、不安やった。
接種会場なんか、まあ、ポッと作るもん
です
よ、ね。
けど、あれはみんなイレギュラーでやってることやから、うん、みんな不安やね、多分、
うん。
受付する方も不安やね。
う
ん、
確かに。
ほんで、次、4回目来たんよ。
はい、来ましたね、通知。
うん、参加しようと思ってんねん。こんなんもう、縁起もんやから。
うん、そうやな。
んで、行こう思うんやけど、次は、その、接種会場が今までと変わってしまって。
変わってる。
旧痛み資料館みたいなとこやん。
ああ、だからそう、俺の、だから
空いてるとこ。
そうそうそうそう。
ランク下がってるってことでしょ、だから、要は。
ほんなら、前ほどわっしょいムードもないから、はい、前はほら、コロナのワクチンのこちらですみたいな、うん、ね、ガードマン
が、大々的に。
プラカード持ってたりしてたよ。はい、今回こそってやってるのかな。
ひっそりやってるわ。
確かに。
ぼーっと俺、交差点で不安そうにしてたら、駐車って後ろ。駐車駐車
確かに。
いいのあるよ。そんなんがあるから、もう、割かしね、不便というか。
この間、だって、原付のナンバー取りに行ったら、危うくマイナンバー取らされそうになったから。
いや、マイナンバー、マイナンバー取ったらええかな。
いや、すみません、ナンバーをって言うたら、こっちですって、座ってくださいって、今回、マイナンバーを、いやいやいやいや、いや俺、もうちょっとだから、原付の後ろにマイナンバーつけて。
11桁のやつつけると
こ走り回るとこやと。危なかった。不安なんですよ。確かに。本当に
今日僕、新平さんから毎週、タバコワンカートン買ってきてほしいって、うん、
はいはい、
こう頼まれてて、毎回こう買うコンビニが決まってるんですけど、うんうん、151番ワンカートンって言えば、その新平さん
が同じ銘柄がもらえると。
もらえるんですけど、うんうん、今日151のところに、なんか白い1ミリのやつになってたんですよ。
う
ん、
おー、危ない。
危ない。だから僕、151でしっかり覚えてるんです、
番号、そこのコンビニの番号で覚えてる。
それが150になってたんですよ。
それは怖いやろ。
それはたまにずれる
よ。これですかって言われて、いやいや、これじゃないですって確認して、なんか店員が、150、150ですね、みたいな。僕の方が悪いみたいな。
変わってるやん。
151だったやん、先週までっていう。うん、あんな急に買えるもんですか？
うん、そうやな。
並べるところ
だって商品の廃盤もあるし。
だって、店員さんも困るじゃないですか。
そうですよ。店員が逆に困るんじゃないですか。うん、決まったところに決まった銘柄入れてた方がいいんじゃないですか。
いや、そらそらそうやね。基本はそうやね。
電卓の5の位置なんてずらしたったら、
そうそう、
レジも、いや、違う違う。間違いが
出る。電卓の位置はなくなることないやんか。
いや、5は。5
に7が来てたらね。
そうそう。そういうこと。
7が。
1、2、3、4。
いや、けど実際、銀行の ATM で、1から9の番号、毎回入れ替わるやつあるやん。
あります。
知らん。
タッチパネルに跡がつかないように。
すごいね。
毎回入れ替わんのよ。後をすぐ見られても大丈夫っていうね。
すごいね。
うん。だから、ここやと思って、いつもの感覚どうしたら、全然違う番号をしてる時があって。そうそう、番号変わるやつあんのよ。だから、こう、ね。
でも、コンビニのタバコは絶対同じ場所の方がいいから。
いや、だから、それは別に、同じ場所、基本は同じ場所やね。
はい。
けど、新製品が出てきたりとか、場所を確保するために、ずらしたりとか。
仕方なし。
ずらしたらあかんの。だから、ずっと若い番号にしていかな。
そうですよ。だから、0とか、マイナス1とか。
じゃあ、ややこしいんやけど、例えば、メビウスがキャンペーンしますと。いうときに、メビウスだけ前置き棚とかになるときがあるのよ。レジ横棚とか。
いや、でもそれはでも一応、後ろに151には置いとくべきよ。
え？
何個かは。
そしたら、他の商品が入らんようなんね。
や、それはだからたまにしか売れへん、あのクッキーをやめて、クッキーの缶のスペースを。
確かに、ご存投票クッキー。おうおう
あれな、俺働いてた時、案外出んねん。
あ、出んの、
そうなんすか。
あ、そうなん。
急ぎで病院行かなあかんとか、
はいはいはい、
急ぎで挨拶行かなあかんけど、百貨店行く暇がないっていう人が買ってくなる。
あ、そうな
の。コンビニエンスです
か、ね、あれじゃないの、あの、マリーじゃ量少ないし、あー、あったあった。
じゃじゃ、食いたい、食いたい人じゃないねん。
食いたい人
ご贈答用やから。
一貫買う人いないんですよ。
いない。
あ、いない。
ほんまにあれ、案外出んねん。
あ、そうなの、
ね、うん。不思議に。
まあでもね、同じとこでやってくれた方がいいですよ。
背番号、だって新しい選手来たら背番号変わるみたいな。
めったに変わらへんねんけど、けど増えすぎて A7 とかになる時もあんのよ。
で、A7 でいいじゃないですか。
え？ A7 が、だから、50何番ぐらいが廃番だった時に、A7 から50何番に移動してるん
ですよ。50何番は永久欠番でいいじゃないですか。
そうですよ ね。
そうしたら無駄にスペースいっぱいできるやんか。
そこはクッキー入れたりじゃないですか。うまいことできるじゃん。もう、羊羹とか。
確かに。
レジの前は、おかんでも。
まあ、そもそも銘柄が、店員が銘柄覚えられへんっていうから、うん、番号のとこ入ってるから番号を見て言ってくださいっていうだけのもんやから、
うん、
で、コンビニよって番号もちゃうわけやんか。
うん、そうですね。いや、それは分かるんですよ。店舗によって違うの分かるんですけど、うん、同じ店舗で、先週まで151だったやつが、150に変わんのかっていう。
そのタバコがまあ好きやったとしようや、はい。なるべく若い番号つけてやりたいやんか。監督やとしたら。
一番にしてやりたい。
いつか一番にしてやりたいね。
150個も並んでるんですか前に。
そうそうそうそう。もしかしたら値段順とかにしてるのかも、なんかルールがあるのかもしれんし、うん、その店によって。
レジの後ろ側に番号があるっていうのがすごく、店員さんをかいくぐって見ないといけない。
あれな、
それは不便ね。
買う人の気持ちわかるわ。
うん、
あ、この、元町のセブンイレブンなんか、
うん、
メビウスの5っていうお客さんがいて、この前。
はい、
いや、番号で言ったれよって思ったけど、そのレジの後ろ何にもないね。はるか遠い、左の方法の。
レジ3、4個あるコンビニね。
そうそうそう。そら番号では言え
ん。レジの奥にはないんですよね。
うん。
あれは困るんですよ。
そうそう。
で、一旦ちょっと番号見ようかなと思って離れたら次の人並んじゃうんですよ。
あ、そうそうそう。
レジに。
ほんで何がひどいって、うん、メビウスの5が3に入ってんねん。
ややこしいな。
ほんで10、メビウスの 10?
あります、
ね、今10ミリグラムがあるのかな、うん、それが5に入ってんねん。メビウスの5って言われたらどっち持ってたらいいかわからない。
確かに。
そうそうそうそう。メビウスの5。
まあだから、レジはちょっとこの間、行ってきたやん、俺。練習しに。
レジ練習。
レジを練習する？
うん。
何？昭和初期の人？
サックスバリューに行って。
うん。セルフレジ？
そうそうそう。そうそうそう。やり方が分からへんからって言って。
マコード通すだけですから。
覚えたら便利ですからね。
はい、まあ、コンビニでバイトしてた人はね。
ただ、余裕であれですよ。お酒、タバコがもしかしたら、あのセルフレジでは買えない。
あ、そうなの？
いや、買えないよ。
いや、普通のレジはいけるのよ。人がおれば。
はいはい、
ただ、お金をなんか、機械に入れてください言われたらもう不安でも。もうそうやったらもうレジ通らんと、帰ってしまった方が。
ダメです、ダメです。
あのいいんかなって
お父さんって言われます。お父さんって
でも店さえ出へんかったら万引きじゃないじゃないですか。
そうやな。
そうですね。
店のギリギリのとこで出てしまうよこのまま行くとって言えばいいんじゃない。
最初からこっちのレジ使えやって言われ
る。誰かーってい
う。いやその方がレジ早いような気がして、僕食べ物屋さん行っても お会計って言わないんですよ。黙って立って出口に向かうんですよ。ほんなら店員さんが待てとは言えないじゃないですか。うん、まだだって、ね、なんか分からない。
逃げるかどうか分
からない。大きい声で、ありがとうございましたって慌ててレジ来るんですよ、うん。めっちゃ早いんですよ、だから、お会計が。そのシステムで。
うん、けど、テーブルチェックのお店やったら、あ、お席でお伺いしますのでってなる。
って言われても、もう、今、ドア開けるかぐらいまで行ったるから。
あ、そう。
うん。絶対、そこだ
し。ってことです、
ね。待つん嫌なんで。うん、あれをね、だから、で、結局スーパー行って、買うて、で、不安やから慣れてる人についてもろて、で、買うて、
あれ5台に1台か1ついてるはずやけどね。
そうです。一応監視員みたいな人いますね。
でとりあえずあの最初から自分でピッピーするのはちょっとハードル高そうやから、
うん、全然高ないよ。
おばちゃんがおるとこ行こうってんで行って並んでて、ほんで 5番にって言われたやん最後、うん、もうチンプンカンプンやね俺。
5番レジね。
5番って言って
5番
5番ってなんで
急な5番。
とりあえず店内の方を見て、はい、どっかにその小麦とかさ
5番とか
ありますね。
書いてあるとこに 5番ってあんのかなって思って見てたら、はい、慣れてる人に、あ、違います、売り場見たってしゃあないですよ、レジの向こうにお金払うとこに5と6があるでしょって、あれの5に行くんですよ。
そうそう、5番生産、
ね、ハーフセルフレジですね。
そうそう、ほんで行ってもそこでまだもう画面見て 何のこっちゃ分からへん。ペイペイで何のは分かんねやけど、はい、ないのは分かんねやけど、
もう
何の
ペイペイもいけるでしょ。
そんなもん知らないですもん、ね。ほんで、分かれへん。で、また固まってたら、ちょっと後ろ混んできたんでね、っていう。現金押してください。はい、現金来た。もう次どこ入れるや分かれへん。で、まあ、事なきを得たんやけど、はい、あ、お釣りは先取らないと。はい、なんか偉い言われて。
腹立つ。お釣り別に先取らなくてもいいと思うんですけど、ね。
なんか知らんねん
けど。別に置いていっても。
忘れがちやね、あれ。あ、荷物を先持っちゃうと。
で、ね、なんか出てから、もう、で、自分の商品に当たるっていう。あの、豆腐の上に。リンゴをバーンみたいな感じの。
お互いに損するやつですね。そうそうそう、豆腐も困るし、リンゴも困る。
みたいな。なれへんな。不便やわ。
いや、まあ、そういう人のために人がいるところもなくならないわけですから。
ああ、ね。じゃあ、俺は逆にな、商品何代払ってんねんって思うわけよ。
うん。
どうせやったら人件費、ね。パートで、ちょっと、あの、ご主人のとか自分のお金の補填とかされてる奥さん方のギャランティーを乗せてほしい。わけのわからん機械のメンテナンス代乗せられんのは腹立つわ。どっちか言うたら直接人に還元したいわ。いや、
まあまあ北山さんはだからあれがそれがめんどくさいって言うんやけど、そっちの方が断然早い人もいるんですよ。
いや、早い、河合さんちゃうねん、早いとかじゃなくて、俺が言いたいのは人と人との大切な触れ合いの時間を減らす必要はない。
まあ俺も別にその早いけれども、セルフレジは別に、うん、経費節減、節約もあんのかな、一応。
いや、あるでしょ。お店側からしたら絶対セルフレジが、
ね。あと、お金が合わない確率が減るんじゃないんですか。
は
い、
それは減りますよ。
ね。うん。だから結局俺は、機械のメンテナンス代を払わせ、リース代とか、それを商品に乗せられてるのがいいや。それやったら人件費の方がいい。
だから、けど安くなってるから、別に。
安くならなくていいってことですよね。
ならなくていい。
別に安くな
くていい。いや、いいんですよ。だから、怒り行ってくれたら。
はい、そうですね。怒りか成城石行ったら、もう多分全く問題
ないんで。問題ないんで。
草履で行けますか？
行けます、行けます。
ちょっと待って、怒りで働いてる人って、お金困ってないんちゃうか。
いや、働いてる人はそんなことないやろ。
働いてる人は、
お金が必要から働いてる。
時給1000円ぐらいで働いてる。
嘘つけ、ただ単に暇で家おっても思んないから言って、なんか、しもじもの仕事をしてみたいっていうセレブな人なんじゃん。
いや、違います。
そんな人に1円もやる気ないぞ。
違います。
大学生とかも働いてます、多分。
マジで？
はい。
あ、そうそう。苦
学生もいる。だから、怒りとか
成長。二人体制とかですよね、怒りは。そうそう、怒りは。
あ、そうそう。レジ通す人、
サッカー。
紙袋に入れる人。
入れる人。
ああ、そう
めっちゃ便利です。
へ、はい、あ、ここ行け、ここ行けって言われへんの？
言われない。もうレジ並ぶだけ。
あっこは、その、ATM みたいなやつないの？
ない、セルフレジ見たことない。
多分ないと思いますね。
あ、そうな
の？それが路線なんで。
高級なんで。
行ってみる。ただ、そのレジの奥さんの服装とか、見る。
それは、
肌とか見る。
ジロジロじゃなければ多分セーフ。
めっちゃ見る。あー、困ってないやん。って思ったらもういかんやん。
あ、いかん。あ、なるほど。レジのってことですか？
そう。だから、玉出とかさ。
玉出は外国人、外国人。
え？
レジ外国人。
食うや食えずの日本の方じゃない？
違う、外国人。
ほぼ中国人です。
あ、中国か。
だから。違う違う、もうやめよう、これ。あ、危ない方向に行き出してるから。やめよう。
だから、玉でのレジの店員さんは、レジでピッピって打つんじゃなくて、暗算するんですよ。
う
ん、
それは
計算。
レシートを発行しないようにしてる。
レシートがジーって出る前に、うん、お釣りとかをもうパッて自分で。
すごいね。
暗算めちゃくちゃ早い、うん。
お釣りとかをパッと自分でポケットに入れる。
違います。入れることは。
そんな困ってるやついないです。
あ、そうなの、
はい、大丈夫です。
でもまあほんまになんかそんな感じします、
ね。なるほど、はい。まあけど、セルフレジの方が便利で早いっていうのもあるし、はい、1個だけ買うのにレジめっちゃ並んでる時とか、ファミマのセルフレジとかめっちゃ便利やから。
うん、あ、そうなんですか。
うん。
まあ、でも、切り捨てな感じはありますよね。そのできない目、例えば目が見えにくい人とかに対して文字が大きくなるわけでもないんで。
は
い、
そうですね。それはそうです。
はい、まあけど、その人のためは、のはあるやんか、一応。
まあ、サポートがそれはまた、だから別で言ってほしいみたいな感じ
です。てっちゃんもでも、セルフレジ、僕と年変わるの便利や言うてて、
便利
や。小銭入れるとこに、ポケットにある小銭を。
あ、そうそうそうそう。
全部入れたら、機械が止まって、車の鍵出てきて。
あ、ほや。それは、よくない。
いや、けど、あれ、それ便利結構。
お店側もそうしてほしいみたいで、その、小銭入れるとこにも書いてますもん。不要な小銭を入れていただけるとお金まとまるんで便利ですよって。
そうそう。
でもそれもあれでしょ、使用枚数法律で決まってる分の範囲でしょ。
いや、それも多分気にせんでいいと思う。
コンビ、セブンのレジとかは基本多分そうだと思います。
マジかよ。
小銭を集めたい。
1円5円、えぐいことあるぞ、俺。
いや、それは、機械を止めるような量はダメですよ。満杯になるような。
はあ、
多分100枚ぐらいで制限されてると思うけれども、
はあはあ、30枚多分
あげる、ね、
全然ポケットに入ってる小銭を全部掘り込んだって大丈夫です、はい、多分
へ1枚1枚入れんでいいんですよ。
ガシャッ
と、ね、ガシャッといくんですね。それはでもやってみたいかな
ゲーム感覚、うん、その様をね、
うんうん、それはちょっとやってみたい。欲しくないもんをこう いらない小銭で買ってみたいです、ね、
は
い
は
い、
あ確かに。
クッキーとかね。
クッキー欲しいよ。
クッキーとか。
クッキー欲しいよ。
大、ま、あの大福とかですよね。
大福欲しいよ、うん。
欲しいですか。
大福欲しいよ。
やってみたいですね。
うん、
確かに。
一度試してみてください。
はい、わ、はい、かりました。
はい、それでは参りましょう。ちまた。
まさみの。
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日。ちまたけちゃぱかいです。
はい、しんぺいです。
ここいくんです。
はい、ちまたあさみの絶対安全日。この番組は 76.1 メガヘルツ神戸花熊 FM ムービーでお送りしております、うん、はい、ということでね、関西を揺るがす
ウィルガス
ウィルガス
関西を
新しいガス
ウィルガス
ウィルガスをロザンのお二人が、
はい、
いや違うよ真面目に聞かん
とい
て
解散ということ
で、はいはい、あの阪神の監督がまた岡田さんになるっていう。
そうですね、あれ前回の岡田さん、うん、岡田さんと同じ岡田さんで、
あ、そうそうです、あ、ブッシュみたいなことではないです。あ、そうです。実は息子みたいな顔一緒やんみたいなことではないです。
ないんですか。
はい、はい、岡田さんがなるって言って。
そうですね、
はい、阪神ファンがまたもう酒煽り出してるのを見て、
それは調子が良くなるということですか。
うん、言うても実績があります。
ああ、そう、いや、まあ、あかん言うて、
あかんのか
また赤いよ
ね。まあ、陰気臭くはなるでしょうね、チームがね。
阪神っぽくなくなるってことですか。
そうそうそう。阪神っぽくはなる。
っぽくはなる。
阪神っぽいっていうのが、君がどこを考えてるのか知らんけど、あの、古き良き阪神っぽくなる。
だから、負けてかっこいいみたいな。
そうそうそう。負けても平気な顔。
まあ、でも強かったでしょ、岡田阪神。
まあまあ強かったですね。
試合はね、強いですけど、面白さはそない
に。色気がないみたいな。
あ、そうそうそうそう。そうです ね、裏がない。
なるほど、
うん、
それはまあよく、ね、プロスポーツですからね、言っても、
さ、やっぱり、ね、華やかじゃない、
ドラマがないとね、
ドラマがないとね、はい、島根の方はどうですか。
島根の方は特別異常なしですかね、コロナの検査数も、あの感染者数も、まあ、週に1回ぐらいは確認してるんですけど、うん、そこまで減ってないですね。
もう帰れるんちゃう、正月。
いや、前、電話した時に、
まだ断られた。
例えばだけど、どんぐらいが落ち着いたっていう感じになるのって母親に聞いてみたんです、うん、
はいはい、
問題はお姉ちゃんなんですけど、
はい、
一応母親に一応聞いてみたら、まあ、感染者数が10とかじゃないって言われて、
あ、日本で
いや、あ、島根県、
あ、島根県で、
だいぶハードル高いなって、
それはだってもうけど実数把握をせえへんわけやから、今後、感染者数の発表がなくなるわけよ、どっかで、
うん、ああ、なるほど、じゃあゼロになるってことですか。
ゼロになる、ああ、うん、だって風邪になった人、インフルエンザになった人、発表しないでしょ。
確かに、
うん、
じゃあもういつかは、じゃあそのタイミングを待つ。
そうそうそうそう、
でもそこまでして帰りたいもう邪魔くさくなってこない。
そうですね、もうここまでハードル上がると、うん、なんか帰らん方がいいんちゃうかなっていう感じにもなってきてますけど、うん、まあ1回ぐらいは、
1回ぐらいは、
はい、
来てる間、子供の顔をね。
そうですね、生きてる間に、
はい、お願いします、
はい
はい、また島根の話を、
そうですね、
聞かせてください。
はい、こんなんでしたっていうの
は、はい、じゃあここから小沢君のその島根に思いを馳せて、
そうですね、
頑張ってください、
ね、はい、釘バットギターの調べというコーナーをやってまして、これはですね、スポンサードをいただいている陽介さんから、スポンサードの方が本来は使える時間をですね、演者の方でお好きにどうぞと言っていただいて、小越君が勝手に時間を使っているというコーナーです。はい、釘バットをですね、まあ、楽器と捉えまして、それを奏でて、皆様に楽しんでいただきたいなと思って、毎週やってるんですが、先週はですね、ベース音を弾いて、そこに、ピアノの音を乗せまして、ジンギスカンなき戦い、しんべえさんからリクエストがあったと思ってたジンギスカンなき戦いを、やったんですが、ちょっと違うぞという、いただきまして、アドバイスとしてですね、まあ、坂井進さんみたいなことをやっていったらいいんじゃないかといただきましたので、今日はそのアドバイス通りに、坂井進さんみたいなことを、やっていきたいと思います。 それでは聞いてください。夏休みの宿題の絵日記がちゃんとできてるかどうかチェックした親が、絵も日記も書けてないページがあったのに何も言わなかった。なんでか、それはね、何も書けてないのが8月15日の終戦記念日だったから。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、打楽器の音って、異様にごついのよ。
え、じゃあ、ちっちゃかったってことですか？
で、ごついのよ。
あ、でかすぎ
る。でかすぎるのよ。
でかすぎました。あ、ごめんなさい。
カン、カンって。
一応、なんかまあ、フラメンコ調ということで。う
ん、なーんでか。
あ、なーんでか。そこを伸ばすん
ですね。そうそうそう。
ごめんなさい。ちょっと勉強不足。そうそうそ
う、途中、天心木村か思ったもんね。あると思いますって言いそうな。
あの、フラメンコのその歌唱能力がちょっとあまりないので。
はいはい。
いや、まあ、全く聞けてなかったんですけど。
ああ、ごめんなさい。はい。
あると思います。
最後のメロディーちょっとちゃうかったかな。
いや、最後どころちゃうよ。
あ、そう
だ。
うん。
終始ですね。
終始違ったけど。
やっぱでも、ピロキさんの方がええかな。
ウクレレの方が。
まあ、僕はピロキさん、同い年か年近いかっていうのが一番
思い入れが
いい、はい、全然ピロキ世代なんで。
マキシンジさん、
マキシンジさんは
なんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだ
それってオリジナルの作品ってことですか？
あ、パクっとるんでしょ？
あ、どっかからあった民謡かなんかも
多分な、ハワイアンかなんかから多分
ね。
うん。まあ、もうご陽気な、でも素晴らしいパッケージの。
確かに。
はい、歌なんで。誰かがね、引き継いでいかなあかんと思いますから。
牧真嗣さん。え、でも息子さんとかが引き継いだりはして
ない？いや、あの、牧、真嗣じゃなくて、
で、お弟子さん。
お弟子さんがいる。
ああ、そうですね。
うん。
牧正さんみたいな。
え、じゃあ、もっと有名な人いるよな。
ベートーベンさんやった？
ベートーベンさん違うよ。
誰やった？
マキシンジさんもおじさんめっちゃ有名な人いるよ。
あ、クロード？
クロード違うよ。それ、マイク・マーキーの息子や。
あ、そうです
か。いらっしゃいますよね。
いるいるいる、あの、はい、若いってもうわかんないけど。やるよ、
うん。だから、ね。
じゃあ、そっちで。次は、マキシンジさん。
はい。
で、
まあ、だから メロディーはちゃんと覚えていただきたいですね。はい、
そうですね。そこ大事ですもんね。
大事ですから。はい、お願いします。
はい。わかりました。
はい。はい、それでは、コーナーの方参りましょう。
またつまらぬものを読んでしまった。
はい、このコーナーは毎週一つのテーマを挙げまして、そのテーマに対してイエスノーのメールをいただく、ただそれだけのコーナーでございます。はい、うん、はい、今日のテーマは汁物、
はい、
いりますかと。
はい、
汁物ね、スープだったり、
はい、
お味噌汁だったり、
はい、
ね、おすましだったり、はい、料理の時に汁物欲しいなって思うか思わないか
が、スープ類っていう言い方ではダメなんですか？僕、汁物ってすごく
なんか AV みたいですよね。
はい、なんかちょっと汚らしく。
ワンモノ。
ワンモノね。
うん。
はい、ワンモノはお上品かな。はい、京都の感じがします。はい、汁物はね、ちょっと、私、汁物多いから、
ね。なんか汚いな。
いや、感じがね。
感じがね、確かに。
汚く聞こえるでしょ、
はい、メールいただいております。こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております。東京のまゆみです。
はい。
日本語教師の資格取得も卒業レポートを含めて3教科で終わります。
う
ん、やっと卒業が見えてきました。
うん、
早くて3、来年3月、ちょっと伸びて9月には完全に終わる予定です。はい、なんとか頑張っています。
だからね、
9月。
9月。
来年の。
来年の。
長いですね。
会社がある渋谷界隈は外国人の入国も緩和されたので、観光客は随分増えてきました。
はい、
神戸も同じ状況ですかね。めちゃめちゃ増えてる。
増えてますね。
外国人。
うん。
いや、全然知らん。
いや、結構。
増えてる。
そう。
うん、日本語教師の資格が取れたら、しばらく海外にも行けてないので、久しぶりにスウェーデン、デンマークあたりを旅行したいと思います。7年ぐらい勉強したスウェーデン語やインドネシア語もすっかり忘れかけています。皆さんは神戸近郊旅行には行かれてますか？旅行は行かない。仕事で東京とか行くけど。
小声くんぐらいね、ふらふらいろんなとこ行ってん
の。そうですね。神戸動物王国。
ああ、神戸動物王国。
はい、え、知らないですか？
知らん。
なんで知らんのよ。
王子動物園じゃなくて、
いやいや花鳥園やんか。
あ、花鳥園か、うん、はいはい、
めちゃめちゃいい。
新しい名前を知らん。
あ、ごめんなさい。
もう結構なりますよ。
なるよね、はい、俺未だにあの登場コランド言ってまからね。
ああ、
おもちゃ王国、
おもちゃ王国、登場コランドね、
登場コランドって言っちゃうから、
登場コランドの形跡の部分はあのだいぶ廃れてますんで、あのボートのところ、
うん、うん、そう、あれの思い出しかないから、
はい、いいですね。でも
はい、今日のお題、
うん、
ノーです。現在ほぼビーガンの生活を2年近く続けており、うん、一汁三菜生活はしていません。なのでノーとなります。はい、はい、またメールできたらしますね、はい、小島真由美、はい、ありがとうございます。ビーガン、
ビーガンを続けるとおつゆ、おつゆワンモノはなくなるんですか。
動物性のものを食べへんで、ちょっと俺ビーガンが分からんねんけど、魚のお出汁あかんのかな。
そうか、お出汁がダメ、うん、なるほど。そうなると確かに味だいぶなくなります
けど、コーンスープとかええんちゃう
ね。
うん、植物は OK ってことですか。
そうそうそうそう、動物性由来のものすべてアウト。あ、牛乳はあかんからコーンスープはあかんわ。
あ、そうですね、うん、そうですね。そうなるとワンモノ、
だから昆布だしのお吸い物もセーフよね。
あ、それは大事、
ね、昆布だしですね、うんうん、
昆
布と
カツオ、カシは入れたらあかん、
ダメです、その時点で。
カシは入れた時点でアウト、アウト。
昆布だし、ね、昆布セーフよ、
昆布だけです。
お揚げも、
椎茸の
カツオだしもダメですもんね、だって、
う
ん、
お揚げはいけるよ。
椎茸、味の素 OK よね。
だから大根、
味の素は、
味の素、あ、そうか、あ、ダメです。あれ動物性のアミノ酸入ってますんで。
うそやん、
入ってます、入ってます、入ってます、
入ってんの。いや、ちゅうか原料が、由来がはっきりしてないものもう食べないでしょ多分。
ああ、そうなの。うーん、
大変ですね。
大変やな。大変というか別にこれなんていうの、趣味でやってはると思うからそのヒステリックにやってはるわけじゃ多分ないから。
で
もこ
れですね、ビーガンの人がゴッホの絵にトマトスープかけてました、うん、面白いニュース、うん、
ビーガンの人もその、うん、なんていうの、カルト的にやってる人と、
はい、まあ、いろんな、ね、
そうそう、体のためにって言ってやってる人と、はい、いろんなパターンがある。別に動物性を全て嫌う人、
先週ここ終わりさ、うん、小屋君にスーパーついてきてくれ、はい、ギョンスーパーラジオ終わりに
行った、行きましたね。
高野豆腐俺こう出てたよ、覚えてる、はい、嬉しそうに、
はい、買ってましたね。
次の日早速炊いて、
はい、
で何個炊いていいかも分からへんとりあえず箱の中身全部炊いて、
はい、アホや、
10個入ってたよで炊いて、で、水で戻すか戻さない料理の2つ方法書いてた、うん、はい、水で戻すやろと思って、うん、であのボール、
はい、
こうしばらく使ってない、はい、汚いから洗剤で洗って綺麗にして、でお水先張っといて、うん、そこに10個、
うん、はい、
これで小屋豆腐バー入れて、で大体5、6分かな、
はい、
5、6分水でふやかしといて、それで水流して、はい、1個1個水を切る間にそのお鍋でお出汁を炊いておいて、はい、で水切ったものからこう1個1個入れていって、はい、でパッと数見たら11個になってたんですよ。スポンジもきっちりきっちり入れてました、マジで。もうだってね、だから意識がな、
意識が、意識が高野豆腐に持っていかれてる
の。北山さん、有罪
ちゃんと水を切らなに入って、
有罪です。
もうじゃあ高野豆腐メーカーに買いといてほしいですね、
は
い、
ほんで湯気立つから眼鏡外してんのよ、はい、料理するとき。ほなもうスポンジ もう高野豆腐 もうスポンジなんですよ。で美味しかったですけどね最終的に
味は旬、ね、出るわが、はい、続いて千葉崎ジャンプ解散、新平さん、ここえくんさん、ラジオ生放送お疲れ様です。陽介です。ここえくんさん、 SMA 事務所ライブの銅の卵と金の卵出演お疲れ様でした。
見に来ていただいて、
今回のネタも十分面白かったです。ここえくんさんのネタは変に難解なところもないし、説明足らず言葉足らずなところがない割に説明が冗長にもならないので見やすいし面白いです。またライブに伺いますね。
でも聞いたんですよ、どうでしたっていう、ダメでした、
ダメ
でした、合格しちゃいました。また来月ちょっと頑張ります、
はいはい、お題の、
はい、
食事の際に汁物はあってもなくても大丈夫です、うん、家でも夕飯の時に今日は汁物ないけどと言われますが、うん、あ、なくてもって答えてます、うん、別で飲み物さえあれば問題なしです、はい、基本的にサントリーウーロン茶です、うん、喉が詰まるとかではなく、例えば外食した時のコース料理にはスーパー欲しくなりますし、まれ、うん、に牛丼屋さんみたいなところに行くと普通の味噌汁ではなく豚汁にしますけど、はい、そういえば豚汁、豚汁の呼び方の違い、北海道や九州だと豚汁と呼ぶ割合が多そうですね、うん、割合を気にしなければ各地方の中でも豚汁、豚汁の呼び名が分かれるところは多そうです、
はい、
10月ですが、まだ暑かったり寒かったり、湿度が高かったり、天気予報がすぐ変わったりと不安定な気候ですが、出演者の皆さん引き続きお体にお気をつけください、はい、これ豚汁派ですね。
豚汁と呼ぶってことです
か、うん、ポーク味噌スープ主
精
を
もうちょっといろいろ混ざって、
僕はカス汁のイメージがありますね。
物ちゃうで。物ちゃうでお前。
豚汁とか豚汁って呼んでなかったですね、はい。もうその具材の時は必ず味付けは酒粕。
お味噌汁に入ってる豚がいないってことね。
いないですね。お味噌汁の時はもう豆腐とかわかめとか玉ねぎとか。
なるほど。豚が入る時は必ず粕にか酒粕に変わる。
豚の時は酒粕なんで、僕の中ではもう酒粕イコール具材は豚だし、はい、豚入ってたら酒粕。
けど注文しなあかんやんか。はい、豚汁とか豚汁を、はい、その時はなんて言うの？
その時は豚汁。
じゃあ豚汁で言えないか最初から。
書いてるものを呼ぶってことですよね。
はい、豚汁って書いてあるお味方ら？
豚汁です、
ね。ああそうね。
でも残念って感じですね僕の中では。
カスカス入れてくれとか。カス入れてくれって感じになります。京都のあるお店だけなんやけど、看板に豚汁って書いてあったのがあって、はい、それが印象にすごい残ってんだよね。はい、それのせいで俺はずっと豚汁。
ひらがなで豚
って。豚汁って書いてあるね。あの。肉体労働者の方々が朝ごはん食べに行くとこ、うん、5時ぐらいから空いてる、
うんうん、ああいいですね。
そうそうそうそうですね。めっちゃうまそう。行ったことないけど潰れた。
潰れた。
行ったことないうちに。
肉体労働者のせいじゃないですか。食べに行かないから。
いやまあまあまた働き方が変わったんでしょう。はい、はい、続いて、はい、パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋の万蔵です。
こんばんは。
日増しに気温の上下が顕著になってきましたね、うん。今年の紅葉はどうなのかな。ちょうど30年前に六甲山牧場に行った覚えが。
うん、
名古屋祭りも無事に終わり、謎の祭りですねこれ、うん、周辺も秋祭りが厳かに取り行われていますね。でも空白の数年で呼吸が合わずにちょっとした油断でダッシュによる事故が多発しているとかで残念なことにもなっています、うん、ね、あんなんは口伝やからね、うん、
ダッシュによる事故、ああお祭りのダッシ
ュ、え、今何あご出汁とかばらまい
た。だってお汁のおつゆの話してたからダッシュでそういうなんか食直中毒みたいな。
お祭りの出汁、はい、うん、による事故が。
でもそれありきなんじゃないんですか。
いやけどそのほんまには伝えて安全を守れるところがこの2年空いたことによって、うん、2,3 年空いたことによって、
うっかりミスみたいなのが
多く
なって
、そうそうそう、うん、これどうやんの分からへんみたいなことが増えてると、うん、お題、
うん、
微妙ですね。若干どうですかね。自炊するや職場での昼ご飯時汁物はつけませんよ。自炊なんて洗い物を調理の効率を少なくするために極力汁物は作りません。うん、昼ご飯も、うん、そう、昼ご飯もそう、うん、外食なら定食についてくる赤だしか中華スープぐらいですかね、うん、定食屋で白飯と味噌汁おかわりフリーならば数杯いただきますが、ではではさようなら、はい、好きなんよね、うん、好きは好きなんよね、
あったらつける
数杯おかわりいただくぐらいだから、
あ、そう、
うん、
そっちの数杯だった
の、そうそうそう、数杯
ものすごい信じてるっていう
本。違う違う、崇拝、崇拝いただきます。
言葉遊びが過
ぎてる。ごめんなさい。まだいけるかなと思ったんですけど、行き過ぎましたね、う
ん。お味噌汁おかわり自由とかあるもんね。
ありますね。
行かないですね。取らないです。
取らないというか、あの、KYK? はい。とかやったら、あ、すいません、味噌汁。
いや、その所作も邪魔くさいですね。声かける所作も。ああ、
じゃあ KYK ぐらいになってくると聞いてくるからな。
そうですね、
聞かれると拒絶
黙る、
もう家行っといてください黙
る。でも俺ほんまそうやろ。
そうですね、
ガソリンスタンドでも言われたことは全て、ああいい、はい、何もいい、何もいらない、全て拒絶です、ね、ですね、
サービスは、
はい、ソースどちらにしますかって聞かれる、あ、
小沢なんか言うとる。
一人で出かけられへん
そうですねっていう。
はい、続いて皆さんこんばんは、鍵券です、
はい、
お題の、うん、キムチやしば漬け、昆布の佃煮や塩昆布ふりかけは特にごま塩が好きです、
うん、
飲食店では漬物の類は種類量が少ないのでその時は汁物のお世話になります。それでは、うん、ご飯のあてっていう考え方や
ね
んな。
塩味ってことですね。
そうそうそう、
あ、なるほど、
ご飯のあて、
うん、でも分かります。僕逆にご飯と汁だけでいいぐらいです。
はいはいはい、
好きなんで、はい、おかずとかあの具たっぷりの、 あの味噌汁だけ用意してくれたら、うん、もうご飯と。
具は何がいいの。
具はですね、まあ、根菜と豚肉が入ってたら、あとはまあ ちょっとこんにゃく、は
い、でもあなたは家でそんなもの出てこないでしょ。
あんまり出てこないですよね。
アジアやろ
出てきた時は。だからうっ
しゃ魚醤味のもんとかで、
ね、トムヤン君とか出てくるわけやろ。
トムヤン君とかは出てきます、ね、
そうでしょ、ボルシチとかでしょ、は
い、いややな。
豚汁の時はもうおかわり3回しちゃいますね。
カス汁が
出てきたのは豚汁やったな。
いや、カス汁は出てけんやろ、絶対。カス
汁出てこないです。
カス汁なんか結構癖あってアジアっぽいのにな。
そうなんですよ。
そこは嫌なんだ、ね。
嫌な、
うん、ちょうどいい量のカスが売ってないからじゃないですかね。
奈良漬けとか。
奈良漬けはあんま出てこないですね。
うん。酒カスなんてさ、子供の頃、 おばんがこうグーでギュー握って、はい、コンロで直で焼いて、
あお菓子おやつにな、
で砂糖つけて食うて、あんなもん美味しい思ってた子供おるもうもろ酒やん。
そうお酒
めっちゃ酒ですよ、
ね、落語でもあれで酔っ払う話あるからな、
うん、あれが嫌いやって、ほんでおばんあんた好きやろって毎回出しよんね、一回も好き言うてない、
それあるよなイメージだけでな、
確かに、何なんすかねあの勝手な決めつけ、
そうや、ね、分からへん、あんねん、
なんか多分最初の1個なんですよ、
なんかあこれ美味しいって言ったのをものすごい印象的に覚えてるんだ、多分おばあちゃんが
とか食べてたっていうだけで、
言うてない言うてない、食べてただけやねん、多分、しかも酒かすについた砂糖だけを舐めてんねん、ありやねん俺やって
るじゃああの子あれ置いといたら知らん間に手つけてなくなってたわとか、そういうことがあってんって多分、
そうなのかな、おかんにまではあんたちっちゃい頃酒かすよ食べてた
じゃあ食べてたやって、
食べさせられてたんやおばあに、
それしかなかったみたいな、
ああ、
ありますね、
印象づいてんねんな、
そんな渋い子供見たことないやん、酒かす、
いやけど
だだこね
て、おやつがそんななかったやん、
まあまあパンの耳とか、
あと多分普通のお菓子を食べてる子供は普通なんですけど、あこんなもん食べんねやっていうなんか変なワンクション、
面白さで食べるのあるからな、
はい、
うん、
印象づいちゃうんですよ、あれはやめた方がいいですね、
そうそう、う
ん、子供にちゃんと聞いた方がいいです、うん、何が一番食べたいって、
いやまあけどいいじゃん、こういう思い出話として喋れるわけやから、はい最後、
は
い、皆さんこんばんは、ゆっきょんです、
う
ん、今日のだよ脳かな、うん、スープは好きだったりしますが絶対欲しいとかまではないです、うん、味噌汁はなんなら汁残すことの方が多いです、うん、味噌汁よりおすましの方が好きです、
うん、
でも寒くなると汁物は温まるから作ることが増えるかな、うん、ではでは、うん、そうやね、温まるっていうのもあるんだよね、
温まりますね、
うん、
口なじますみたいなのもあるやん、最初にちょっと口に含んで、
うん、ただその、うん、家庭で出る場合固形物でお腹いっぱいになっちゃうような食事になりがちじゃないですか、うん、最後その液体が入っていかない量、うん、分かります、だから料亭とかコース料理で行ったら最後にそのお椀のものがお腹に胃に収まるスペースが空いたぐらいになってるじゃない
ですか、計算されてるってことですね、
家で出てくる時も入らへんない
最初から
そうそう三角食いが染みついてもうてんな、ちょっと、
俺はそれはでけへんな、うん、見たことないよ俺三角食い、
そうですね、
無理無理無理、
俺はだからご飯味噌汁とかおかず、うん、で味噌汁戻ってご飯とか、
あでけへんわ、
ちょうどのバランス
で、そうそうそうそう、やりたがる、あもうそれは多分教育小学校の時のが染みついちゃってんやと思う、
効率悪いって思っちゃう、
給食の時の
1個早く食べたらもうそれ下げれるやろ、
あ
な,
なるほど、
下げへんからな全部食い終わるまで、
定食のイメージだと、まあ、そのお盆
トレーの中が、
そうそう
そうそう、う
ん、お弁当箱みたいな感じですね、
うん、
そうか、あのびっくりドンキのバーグディッシュとかも綺麗にバランスよく食べるからな俺、
あ全部がいっぺんになくなる、
ないわ無理やわ、
一個食べですね、
一個食べ、
野菜だけかな最初に全部食べちゃうの、
そうですね、野菜だけもうちょい欲しいなって思います
、そうそうそうぐらいかな、はい皆さんメールありがとうございました、みんなノーやったね結局、う
ん、あのみんなノー、
みんなノー、イエスは、うん、絶対イエスっていう人はいないです、なんとなくイエスみたいな、まあ実際いらんのかもしれんけれども、あった方が心は豊かになるよね、
多分いるでしょ、うん、絶対いりますよね、うん、米とおかずだけをバクバク食うって、
そうそう
そんなに、
でもそのカス汁やったらカス汁だけ食いたい、具沢山で豚汁やったら豚汁だけ、
うん、
ご飯も何もいらん、
ご飯欲しいな俺は、
正直もう入れちゃいたいぐらいですね、
中にガシャッと、分かる分かる分かる分かる、
ちょっと、まあ、あの上品ではないんですけどダメとは分かりつつ、
美味しいもんなあれ、あの塩味がちょっと強めでな、
はい、家ではちょっとやりたいですね、
やりたいな、はい、来週の題、
うん、
実は何もなくてもマスクしたいんです、
う
ん、はい、コロナが終わってももうマスク外したくない、ずっとマスクしときたいという人はイエス、いやもう早く外したい、はい、別にできるならしたくないという人はノートをお送りください、うん、はい、メールアドレスは神戸 @fm-move.com、 神戸は KOB、 ムーブは MOV です、皆さんメールお待ちしております、はい、まあ、街中ではもうしなくていいという出てるのにみんなずっとしっぱなしっていう、
結構してますね、
はい、これがどう出ていくのかわからないですけれども、うん、昨日もコンビニにノーマスクで入った人が店長に注意されて、
うん、
酔っ払っててもう殴ったみたいなのありましたけれども、
普通正規出すよねそこは、
出さないです
どっちがですか店長が、
はい、皆さんどうなんでしょうか、メールお待ちしておりますということでございまして、季節の変わり目寒くなる日もございます、皆さん、はい、体にお気をつけてご安全にお過ごしください、はい、今週はこの辺でお別れです、はい、お送りしたのは島崎ジャップ会と、
はい、シュンペイと
ここ行くんでした、
また来週さようなら。